一般質問。共に作る肌の古木克久。人体に有害な有機フッ素化合物、汚染源の究明と汚染対策を。1、名水を通じた水環境の取り組みについて。問い、令和4年11月に本市の地下水から暫定目標値を超えた有機フッ素化合物 PFAS が検出されたと報道があった。発生から2年が経過したが、いまだに汚染の発生源が究明されていない。全庁的な取り組みが必要ではないか。答え、継続的な監視モニタリングによる水質検査の結果を定期的に公表するなど、正確な情報発信をすることが市民の安全安心につながるものと考えている。意見。7年11月8日に本市で名水サミット in 秦野が開催される。これを契機に市民と一緒に全庁的な取り組みで良好な水環境を作っていくべきである。2、広報校長について。問い、秦野市広報校長規則では、広報秦野の配布先は市内の全世帯とあるが、令和6年10月1日の本市の世帯数は約7万3000世帯。広報秦野の配布数が約3万9000部で全体の 53% である。東、西、南、北、本町、上、大根、鶴巻の8地区で地区ごとの配布数を把握しているか。答え、全体の部数は把握しているが、個別地区の配布数は把握していない。今後も一人でも多くの市民に届けられるよう検討していく。将来的にはデジタル版広報秦野やホームページを主軸として保管する形で紙の広報誌を届けていくことも考えている。創和会市民クラブ阿蘇圭一。薬物乱用、闇バイトの阻止と、防犯灯とベンチで安心な街を。1、安全で安心して暮らせる街について。問い、1、大麻の検挙者は6703人で、73% が30歳未満。市販薬の乱用経験がある高校生は、約60人に1人だが、対策は。2、若者が関わっている闇バイトの抑制はどうか。答え、1、薬物乱用の恐ろしさを早期に認識してもらうよう取り組む。2、市民の安全意識の高揚と警察や防犯団体との連携強化を図る。2、子どもの命と未来について。問い、1、本市の不登校の状況と対応は。2、通学路の整備要望に対する対応は。3、年間6億円かかるが、学校給食を段階的にでも無償化してほしいと考えるが、どうか。答え、1、令和5年度は小学生182人、中学生が187人で増加傾向にあるため、不登校対策の戦略の見直しを図った。2、関係各課で連携しており、3年度126件、4年度96件、5年度50件と減少し、改善が進んでいる。3、物価高騰など社会変化も注視しながら総合的に判断していきたい。 3. 高齢者の生きがいについて。問い。秦野あずまライオンズクラブは、鶴巻温泉駅、東海大学前駅に、計6脚ベンチを寄付したが、みんなのベンチプロジェクトの実績や今後の取り組みはどうか。答え。令和4年度、大根地区に3脚、5年度、下大月団地に2脚設置し、今後も高齢者などが安心して外出できるよう、社会福祉協議会やボランティアと連携して取り組む。共に作る秦野、原聡。学校図書館と子どもたちの未来を守れ。1. 消防施設について。問い。市内にある消防署本署と4つの分署の維持管理の状況と、令和7年4月1日から運用が始まる秦野市伊勢原市共同消防司令センターの倉庫壁面の雨漏りの修繕状況はどのようか。答え。市内の消防施設は公共施設保全計画に基づき整備を行い、不具合などには早期発見、早期修繕を心がけている。雨漏りは現在回収方法の調整中で、7年1月の開所式を万全な状態で迎えられるよう進めている。要望、回収後の確認試験などの結果を議会に報告してほしい。2. 学校図書館の未来について。その2。問い。NIE や電子書籍の導入、読書量の増加に向けた取り組みはどのようか。用語解説。NIE、学校などの教育現場で新聞を教材として活用すること。用語解説、終わり。答え。NIE 教育は、現在、市内の小学校2校と中学校2校が取り組んでいる。電子書籍は、令和5年度には、モデル校7校に導入し、6年度には15校に拡大し、社会教育との共同も図っている。読書量は、全国学力学習状況調査の結果、読書を全くしないと答えた小学6年生は、3年度の 29.5% から2年間で 4.1 ポイント減り、大きく改善した。意見。学校司書の待遇を改善し、司書教諭との連携を強化することで、経済格差を超えた公平な読書活動や学力向上が図れる。そのための学校図書館支援センターが必要である。公明党、間地薫。誰もが健康で共に支え合うまちづくりを。1. 子育て世代の支援について。問い。子どもの見守りと居場所づくりを組み合わせることで、多世代コミュニティができると考えるが、見解はどうか。答え。児童ホームの拡充や学校図書室の地域開放など、運用面の創出が重要であると考えている。2. 高齢者施策について。問い。聞こえに不安のある人向けに、軟骨伝導イヤホンを窓口に導入してはどうか。また、聞こえにくさは自分でも気づきづらいため、健康イベントなどでヒアリングフレイルチェックを取り入れるべきと思うがどうか。答え、窓口サービスの向上につながると考えるため、他市の運用や効果を調査し、安心して相談できる環境整備に向けて検討する。難聴は生活の質の低下や認知機能の悪化に影響を与えると言われているため、 早期発見、早期受診や必要な支援につなげる予防に取り組んでいく。3、環境問題への取り組みについて。問い、年間1万3000トンが使用されるお薬シートを回収する自治体があるが、リサイクル意識向上のため、本市で実施してはどうか。答え、本市でお薬シートの回収は、容器包装プラスチックとして資源化が図られているため、回収の予定はないが、リサイクル意識の向上は重要課題であるため、ゴミの分別や資源化の徹底を継続的に周知していく。創和会市民クラブ、八尋真嗣。児童生徒の視点に立った不登校対策を。1、不登校児童生徒の対応について。問い、本市の不登校児童生徒の増減状況はどのようか。答え、令和5年度は小学校182人、中学校187人と全国と同様の状況となっている。特に元年度比で3倍以上となった小学校の増加率は大きな課題であると判断している。さらなる対策強化を図っていきたい。問い、秦野っ子 e スクールとはどのようなものか。答え、秦野 e スポーツ協会の支援を得て6年8月から開設し、児童生徒に親和性の高いゲームやプログラミングを通じてコミュニケーションの構築を目指す取り組みである。現在8人の入室希望があり、訪問型個別支援教室翼や教育支援教室泉へつなげられるよう支援を重ねている。問い、市内の民間フリースクールは一つと少ないが、市内にできない理由はどのようか。答え、これまでの状況や環境があり、受け入れる基盤がなかったのではないかと考えており、これからは多くなっていくのではないかと考えている。要望、秦野 e ラボをボランティアなどの協力を得て、児童生徒たちが入りやすいようにしてほしい。また、今回減少した中学生のように、小学生の不登校児童の数も減るように努力を続けてほしい。議会の動向。11月15日金曜、代表者会議、議員連絡会、常任委員会、総務、文教福祉、環境都市。22日金曜、代表者会議、議会運営委員会、議会法編集委員会。27日水曜、第4回定例月会議開会、議会運営委員会。29日金曜、本会議、議案審議、議会運営委員会。12月3日火曜、総務常任委員会、予算決算常任委員会、総務分科会。4日水曜、文教福祉常任委員会、予算決算常任委員会、文教福祉分科会。5日木曜、環境都市常任委員会、予算決算常任委員会、環境都市分科会。6日金曜、代表者会議、議会運営委員会、議会法編集委員会。9日月曜、10日火曜、11日水曜、いずれも本会議一般質問。16日月曜、予算決算常任委員会、 第4回定例月会議閉会。議会運営委員会。議会法編集委員会。26日木曜。議会運営委員会。第3回臨時会議。臨時議員連絡会。1月16日木曜。代表者会議。議員連絡会、議会運営委員会、常任委員会、総務、文教福祉、環境都市。30日木曜、代表者会議、議会法編集委員会、議会運営委員会。以上。